列王記の今読んだところですね。ここのところはですね、とっても有名なところですが、でもここのようなこと本当にあったのかなとかいうふうにも思うところだと思います。あまりにも現実離れしていると、今日のところは特にですね、細々したことではなくて、この中間のところをテーマに出したところですね、そこのところを見てみたいと思います。で、エリアがその使命を終えてですね、次の人、弟子ですね、エリシャに、交代する時なんです。まあ、普通ならばですね、もう老人になって難しいから、まあ、若い力のある人に交代するということなんですが、ここでは他の誰にもないことですね。聖書全体を通してもですね、ここに書いてあるようにですね、話11節、火の戦車が火の馬に引かれて現れて、そしてエリアはその嵐の中を天に登っていったと言うんです。まあ、これはですね、とっても不思議なことで、このですね、ことがこの2章の主題だから最初に書いてあったですね、2章の1節にはですね、主が嵐を起こしてエリアを天に上げられた時のことが書いてあると。この嵐、強い風の中をですね、静かな時でなくてわざわざ風の中を引き上げられたと、こういうことも意味深長なわけですね。エリアは特別に神にこの世に呼び出された人なんですけども、終わりの時まで絶えずその嵐が吹きすさんでいた。この世の嵐、闇の力の嵐、人生の海の嵐という言葉がありますよね。そういうふうに嵐の中、イエスはもちろんそうですね、生まれた赤ちゃんの時からすでにすごい嵐が吹いてもう殺されそうになったわけですね。ヘロデ大王によって探索されようとして、危うく逃れたけれども、その辺り一帯の赤ちゃんが殺されたとか書いてあります。そして最初の説教の時でもですね、話し始めて、初めは驚いた人々はもう感心していたんですね。けれどもすぐにイエス様をけしからんということで大きな崖へ押していって、そんで突き落とそうとした。出発点からすごいすごい嵐が吹きつけていたということです。そして絶えずですね、そのように、神を怪我しておる、絶えず試みに合わせられて、そして最後は捕らえられて、弟子たちも逃げて、そうして武器で打ちつけられたと。そしてものすごい苦しい中死んでいくという、まさに嵐の中に死んでいったわけです。そういうふうにこの一言ですね、エリアもこの嵐を起こして天に上げられたという、そういった一言の中にも意味が込められておるわけです。で、今日の11節のところではさらにですね、火の戦車というところです。で、この火の戦車という、これをタイトルにした非常に有名な映画があるわけですね。で、けれど日本語訳にでは全く違ったようになってますから、ここの列王記の箇所をそのまま用いたということはほとんど気がつかない。私もそうでしたけれどもですね、それがあの炎のランナーという映画なんです。この主題テーマの音楽っていうものはですね、音楽家として非常に重要な、このオリンピックに関するような音楽も作ったり、日本のあの、 南極物語というあの映画、あれも見た人も非常に印象に残ったと思いますよですね。犬が出てきて本当にその、まあ鎖について掘ってあってやったのにですね、次に行った時にはものすごく喜んで走ってきたと。人間だったら恨みに恨みに重ねるということだと思うんですけど、まあそこの主題音楽、それも作ったヴァンゲリスという人ですね。このヴァンゲリスが作曲したこの音楽も非常に有名で、音楽テーマ音楽だけでも CD になって非常にたくさん売れたということです。映画も有名だったんですけど、そして、それは何かというとですね、この今言った炎のランナーではなくて、この場合はチャリオットですね。当然ごめんなさい、戦士が、ウォリアは戦士なんですけど、チャリアとファイアです、すみません、間違えましたが、でこれの日本語訳が炎のランナーだったわけです。炎のランナーって言えばですね、火のような情熱で走る人っていうことになります。そして実際にこれオリンピックでもですね、金メダルを取ったと。本来は100メートルだったけども、日曜日主の日と重なるからというんで、どうしても出ないと、どうしても出てくれということで、イギリスの王室まで皇太子まで頼んだって。それでも安息日は必ず休むことにしているということでですね、今の現代において考えられないことですね。主の日の礼拝だからですね、たとえオリンピックでも出ないと、まあ、そういうことで400メートルに後退した。400メートルに交代したのに、交代してもらったのに、そこでも金メダルを取ったということ。まあ、それだけじゃなくて、ラグビーでも非常に優秀な選手であったり、4人でのリレーですね、リレー競争で、最初はバトンを受け継いだと一番ビリだったのに、全部の人を追い抜いて一番になったとかですね、非常にそのランナーとしては、まあ、そういう世界的ランナーだったようですね。でそういうふうに走るランナーとして本当に火のような情熱で走る人だったのだけど、それとここと何の関係あるのか。ここで、火の戦車っていう題なんです。チャリオットファイアなんです。このことは前にもここで話したことありますね。これ本当はチャリオットファイアだって言って、エリアと関係、深く関係しているわけです。でも炎のランナーってオリンピックで速い人っていうことだけしか、日本語にこういうふうに変えられると大きくないようなイメージが変わってしまうんです。これはこの映画ですね、ちょっと映画の主題歌も有名なので知らない人もおるかもしれませんが、ちょっとかけてみますですね。 音楽っていうのはその人が作った精神性というものが非常にこう言葉を超えたこのメロディーとかリズムによって表されるわけですね。これは確かにですね、この映画の主人公となったリデルという人ですね、そのリデルという人、この主人公ですね、この人は実際にもちろんおった人です。中国伝道に志した人ですね。で最後は日本軍に捕らわれて、そしてその宿舎で病気になって亡くなられた人です。そして、この人は学業も非常に優秀な人だった。そしてオリンピックでも故意に金メダルを取るぐらい、あるいは他のプロスポーツでも非常に優れた人、それは全てを言えば捨ててですね、で中国の奥地、最初言葉を通じないですよね、習慣も全部違うわけですが、そういうところで何のためか、全てのこの世の栄光を捨てて神の福音を伝えるために行ったわけです。どんなことが起こるかわからないわけですね。でそういう前進する姿、いわば神様の火に燃やされてですね、天に向かって走り続けたと、生き続けたと、それでエリアのことが出てくるわけです。そういうことですね、単にですね、炎乱走ることだけが情だったということと全く違うわけなんですね。とかほとんどの場合、ここの列王記のこの箇所、エリアというですね、悪の力と最後まで戦い抜いたという、そういう人もさに殺されそうになった、そこから蘇ってですね、神様の力で、そして新しい力を得て、そしてこういうふうに生き抜いて、最後は火によって、その火は悪との戦いの象徴でもあるわけですね。戦車というよりはそのも戦いです、戦車。そういうことでですね、このエーリック・リデルという人です。この宣教師の名前はで、この人に関してですね、この影響を受けた人が本を書いてあります。エーリック・リデルという人がそのようにこういう人をですね、キリストは次々と2000年間生み出してきたわけです、日本にこの今私たちが作って聖書をですね、このような形で自由に読めるようにした、江戸時代の終わりに、前にも何度か触れた、もういわば決死の覚悟で、それはアメリカでは非常に有名な医者として財も名声も馳せたような人が、両親のすごい反対も押し切って全てを文字で捨てて、伝道のためにそういった私有財政も全部使って、そうして遠い中国、それからさらに日本に来て伝道して、そこであの江戸時代の末期、キリスト教伝道のためと分かったら捕らえて殺される、そういう危険なところへとですね、波頭万里といいますか、すごい距離を超えてですね来たのはヘボンという人ですね。そういう人たちを神様起こしてきたわけです。この人もそうですね、エーク・リデルも。で、このエーク・リデルよりもさらに前にですね、中国の奥地伝道に志した人がおります。ハドソン・テイラーという人ですが、こういう人たちがですね、非常に困難な中で、聖書を中国語に訳していったわけです。2000ページもある分厚いですよ。中国語が本当に全部できなければ、訳なんかとてもできないわけです。そしてそれが元になって、このエーリック・リデルもそれも用い、そしてそれを参考にして、大きく参考にして、今言ったヘボンも日本語訳の今の聖書を何年も長い年月かかって作り上げたわけです。そういう先人のですね、様々な困難を全て信じて信仰によって超えていった人たちのおかげで、私たち今日のこういう聖書があるわけですね。で中国は前にも何度か朝日新聞、毎日新聞でも紹介されたように、今や世界ではですね、キリスト教人口としては世界第2番目だというぐらいなんですね。1億数千万という、 共産党人口よりも多くなってしまったから中国はだんだんと弾圧を始めているという、それの一番のですね最初の人たちは今言ったハドソン・テイラーやら、あるいはこうしたグリデルや名も知られていましたけれども、中国の奥地に行ってさまざまな困難困難を経験しながら福音を伝えた人たちによってですね、今このようにそれから100年以上経っても実を結び続けているということなんです。そういうことはまさに神の技なんですね。全ての権力や武力や何にも用いてない。でこの人はですね、そのエーリック・リデルに、深い影響を受けたということで、イギリスの宣教師だった人が書いているわけです。闇に輝く灯火をついでと、 Take the torch shining in the dark と、 Take the torch shining in the dark、闇に輝く灯火をついでと、受け継いでというわけです。炎のランナーからの許しのバトンを日本にと副題もつけてあります。これはもう細かく言ってたら1時間2時間とかかるようなことなので言いませんが、この宣教師がはですね、やはり中国に行ったわけです。だからその時に日本軍が非常に残虐なことをしておるということを目の当たりにしたと、前にもちょっと触れたと思いますが、ようこんなことをするわと思うようなことをたくさんしてきたわけですね。そういうことを今の日本に本当に知らないでですね、中国はけしからんと、日本にはけしからんと、それ一方的な膨大な被害を与えている人命もそうして、それほとんど知らないでですよで中国はけしからんというのは非常に大きな認識の間違いであるわけですね。知った上で私たちは判断しなきゃいけないで、ああいうテレビででもですね、もう単なる遊びや飲んだり食べたりとか、いっぱい時間スポーツでもそうです、膨大な時間をスポーツにかけておりますね。少しでもこの戦前の日本がどんなことをしてきたのか、どんな状態だったのか、少しでも時間を当てたら言いますが、もうほとんどそういうことはしないということです。だから知らないままで、それが70年経っても、今日のような信頼をされない状態になっているということですね。ちょっとこれをですね、でこの人が実際に見てどういったこの戦時中になったらですね、ある中国人がスパイだというふうに疑われて捕らえられてですね、それ生きたまま両眼をえぐり出され、垂れ下がらせたままずっと引き回されたって言うんです。そんなこと人間がすることなのだろうかと思うようなことをですよ、それを見ても忘れられないとこの人も言ってます。それに類するようなことをたくさんやった、あの南京虐殺でもそこから怪我をされた殺された人がたくさん運び出された、女の人の死体も切り刻んで、どうしてこんなひどいことをするのかっていうような死体まで運ばれてきたっていうわけです。そんなことを聞いたことはないですね。これ生の状態をこの人は経験したから知ってるわけです。だからどういうことでこれ関係するかというと、日本軍とは極めて残酷だということをする、それも激しい憎しみ、敵滅んだりと思っておった時にこのリデルとの出会いがあったというんですね。そして普通の感情では憎いと、でも日本人が憎いと思う感情である続ける限りは自分中心のに立っていると。だからそこでイエス様が言われたように、敵を愛しようと、ただ愛しようと言われただけではとても無理と、これはちょっと思い浮かべてみられたらいいと思いますが、自分今まで一番ひどいことを言った人、いじめた人、してもないことをしたと言った、そういう人を思い浮かべて、その人を愛すると好きだと同じ意味と思う人多いから、愛するのが絶対できないと思うんですが、それを間違わないようにイエス様はその後に敵のために迫害するもので祈れと言われたわけですね。赤でイエス様敵のためにを敵を愛しようと言われたのは祈りということだったわけですよね。どうかその悪い人が良くなるようにと。 と同じことをリデルもこの著者ですね、この人はスティーブン・ミティカフという宣教哲学でこの人に対して、言われたと。自分が誰かを憎いと思っている限りは自分中心に立っていると。けどそこを離れて相手の人が良くなるように祈った時にそれは神様中心のところに立ったんだと。そういうことを聖書を読んでいたけど気づかなかったと。実際にその中を通ってきたですね、この今言ったオリンピック金メダルようなものをこの世の栄光をみんな捨ててきた人、その人生きた人と出会って言われた、パッとひらめいたと。それでこの人が大副大として、闇に輝く灯火を受け継いだというのはこのようなことなんですね。リテルからどうしても憎いと思うのをですね、祈るという心に本当に変えることができたきっかけはこのリテルとの出会いだったとなんです。炎のような、あるいは火の戦車という題ですね。最後まで戦いの中を火のような神様の精霊の情熱によってですね生き抜いたというわけです。だからそれ自体バトンタッチされたわけです、この人も。それでこの人はですね、炎のランナーからの、そのエリク・リデルからの許しのバトンを日本へと。そしてその人は戦争終わって、イギリスに帰ったんだけど、再びそのことでですね、日本人にキリストの福音を伝えようと思って日本に帰ってきたわけですね。で長い間、日本に宣教師としてとど、まった人なわけです。で、こういうようにですね、こういうように、根本からですね私たちの在り方を変えるのは単なる経験でも学識でも学業学問あるいはスポーツでもそんなこと一切関係ないんですね。本当にイエス様のこのメッセージが聖霊と共に入ってきた時には私たちは深く分かるということなんですね。そういう人が確かに受け継いでいく、そういう人たちはですね血を受け継ぐということだったですね。圧迫された人あるいは柔和な人たちは幸いだと、それを神からのものという受け継ぎ、そしてそこで祈っていくと確かにこの世界も受け継いでいくということです。で私たちもですね一番大事なことはそういう確かにイエス様が非常に誰にでも分かることができると。私たちの行く時にはさまざまな反対するもの、妨げ、あるいは困ったこと、苦しいこと、いろいろある。みんなそれはある意味では祈りを深くするためだということなんですよね。私たちもここにあるように闇の中に輝く灯火ですね、敵のためにも祈ると、愛せと、それを受け継いでいきたいと願うわけです。それが、この映画ここのまさにですね、チャリオット・ファイアという火の戦車、全て戦いだということですね。でも普通の戦いは負けるわけです。この世のああいうふうに嘘ばっかり言う連中たちのことを毎日耳にした、真実は言ったって結局ダメなやと、権力や力や金に負けるわと。あのオリンピック委員会と膨大な予算を使う副委員長があの日大のあの相手を怪我させてこいと、秋の大会では得するだろうと、そんなことを堂々と明示は考えられない野蛮なようなことを言う人がですね、オリンピックは副委員長でもあると、日大のナンバー2であると、何万人と日本最大規模の大学のナンバー2だというんですよね。どうしてそんなことになるのか。そしてシャシャとですね、いいやこんなこと言ってませんと、圧倒的多数の毎日新聞の人ではそれを信じるかと 1% とかなかったです。今までさまざまな統計ですね 1% 見たことがない。それぐらい誰が見てもですね、あの時代の監督なるものが自分の高い地位と権力背景にですね、最初はあんなことをさせた、もし文句あったら私が命令したって、いやはっきりグラウンド行ってたくせにですね、そんなことを言ってね、ああいう大きな嘘を聞いたら アンの時代間から降ろされたけれど、日本で降ろされてない、降りないんです、日本のトップたちは。そういうのを見てたらいい加減うんざりしてですね、なんか正義や読むの本当に虚しいなとか思いになる。そういう時にこそ私たちは力を与えるのがこういう福音なわけですね。これはそういうふうに知識なんて知れば知るうんざりする、聖書の神の言葉知れば知る力が与えられていくと、そこは大きな違いなんですね。私たちはこの世の実態を知るためには、ああいうふうな冷たい事実を知る必要がある。そしたら一層この聖書の真理が浮かび上がってくるわけです。ですね。で、私たちはがっかりするために見るんではなくてですね、この世の実態を知った上でさらにそこを超える力をもらうために、そういうニュースでも見るべきなわけですね。はい、そういうことで、我々も今後ともですね、いろんなことがありますけれども、神様からの聖霊はまた火のようでもあると、使徒言行録に最初にですね、非常に豊かに聖霊が下った時、火の舌のようなものだと書いてあった通りですね、私たちはいろんな事情、私も少し前まではこの話まで完全ではないんですけど病気になって本当に弱って苦しくなったら、もう力も出ない、祈ることもできない、またもう眠れなかった、ぼーっとしてまとか、でもそういう時でもですね、神様はじっと見つめてくださってる、十字架のあのキリストですらも神様見守っておったからこそ復活させた、そういう最後は信仰だと思うんですね。祈っても聞かれないと見える時でも、最後は信じていくと必ず通り越していけると、そういうことを思って、この一言ですね、火の戦車ということを、もう映画ですね、まあ、あの映画を見てない人はそういうキリスト教的なあんまり深くはもちろん言うのが目的じゃありませんので、一般向けの映画ですから、それでもこういう人本当におったんだということはですね、少しでも分かるかと思います。はい、以上です。